ザ・サンバ。
はい。
はい、どうも
ワインから入る。
ワインから、白ワインからね。うん。ゴワーンって音がいいよね、これね。
いや、これいい、
ちょっと開いたね。
そうだね。前、やった後に何があったかっていうと、
桜が咲いた。
花見したね。
だから、今回あんまり開いてんのに開いてる感じしてないね。
うん、ポッドキャストがね、
うん、俺らが合ってるから、ね、うん、
そうだね、録音はしてなかったけど、
そう、
花見で会ったりとか、うん、あと佐賀瀬がライブやった後に
道でばったり会って、うん、その後飲み行ったりとか、
飲み行ったりとか、そういうのもあったしね。
あったね。
あと結構、まあ、連絡し合ってたからね。
そっか、
何がどうとか言ってさ、
あんまり撮ってないってイメージなかったんだけど、結構会えちゃった
ね。会えた。
何やってたの、国旗は。
俺はね、うん、映画見に行ったり。
あ、
結構映画見に行ったいっぱい。
あ、素晴らしいね。
なんか、なんかね、池袋引っ越してきてからあんま行ってなかったんだけど、
あ、
さ、まあ細かいこと言うと、サンシャインをサンシャイン通りか、
あ
の辺にある大きなところってなんかいまいち嫌で、
池袋のね、
そう、
ごちゃごちゃしててね、
うん、あんまり行く気しなくて、
うん、
昔は俺どこ行ってたんだろうな。でも、まあ、とにかく一つなんかあの渋いっていうか、
うん、
ちょっとちっちゃめな映画館に初めて行ってみたら、うん、意外と良かったんだよね、
うん、
あの60席ぐらいとかの部屋と、
うん
うん、もうちょっと広めのところとあって、
うんうん、
まあそのドーンとしたところに比べればしょぼいんだけど、
うん、
割とまあ昔みたいな感じ、子供の時みたいな感じで、
うんうんうん、
映画見れて、
うんうんうん、
要は隣でさ、アクションでドカーンと音がしたらちょっとズーンと音が聞こえちゃうような感じ。
ああ、なるほど。
それってないでしょ。
ないない。
今のでかいとこだと、
ああ、はあ、もう
自分のとこがでかいから、
ああ、
ズドーンってなっちゃったら、
ああ、
でもそれがまあそんな風なところ行ったら割となんかいいなと思って、だからそこにちょっと通ったりとか。
なるほど。
うん、そんなことやってたのかな。
コキが言ったのはさ、その素敵な映画を見た時に、
うん、
その批評をさ、
うん、
ネットで、
うん、
こう購入して読んだりするっつって。
そう、まあ、映画評論家の人が自分でその、その音声、
うん、
自分のその解説みたいなのを、
うん、
ネットで売ってるんだよね、
うんうん、
で、まあ、200円かな、まあ、大したあれじゃないんだけど、うん、まあ、大したあれと思うか、
うん、
高いっていう人もいるんだけどさ、
うん、
200円よ、
うん、
でも、まあ、俺結構その、まあ、その人が個人的に結構好きだから、
うん、
どんなもんかなと思って買ってみたんだけど、うん、多分めっちゃ面白くて、映画見たあそこ何なのかなっていう、まあ多分何回見ても、
うん、
一人で何回見てもさっぱり分かんないところが、
うんうん、
まあ、それ聞いたら一発で分かるみたいな。
素晴らしいね、
うん、だからなんか前情報なしに映画見たいんだよねみたいな気持ちもなくはないけど、
うん、
前なんかその情報がなきゃ分かんないこともいっぱいあるなと思って、
う
ん、
一回見て、
うん、
それを聞いて、
うん、
あ、それ読んで、
うん、
もう一回見るのが一番いいよね。
そう、復習がね、
復讐型だ、2回見なくちゃいけないから。
そうだね。
あと俺がそれ嫉妬したのは、
うん、
国旗にじゃなくて、
うん、
その書いてる人間に嫉妬したのは、
うん、
映画よりも、
うん、
長い時間解説してるっていう
そう、自分の思い出強いやつね。
映画が1時間
上映時間が100分ぐらいなのに110分超えてるみたいな、なんかそういう
やつ。それもうめっちゃ嫉妬するよね、
うん、
だって俺らだってさ、曲さ、
うん、
サンバの曲にしても解説しようとしたってさ、曲なんかがたかが4分、
うん、3分4分ね、
でしょ。だけどこの番組でさ、
うん、
俺らが3分4分1曲について、
うん、
しかもその人が見てるかどうかわからない、聞いたことを聞いてるかどうかわからない音楽をさ
3、4分
語れる、俺らが3、4分語れる勇気がない、うん、じゃない。
そうね、
めっちゃ嫉妬するねそれね。
あ、
まあでもその映画を見てる人が多いからね。
そうだね、分母が多いね。
俺らが言うサンバの曲はさ、
うん、
分母がちっちゃい。
そうだね、うん、まあ、例えば青みギネットのあの曲のあそこでどうのこうのっつって注目の隅につけるけど、うんうん、知ってる人が少ないんだよね。
まあね、うん、YouTube で調べてもらえばさ、
うん、
即聴けるわけじゃない。
うん、
だから本当はできんだけどね。
そうね、
うん、そっか。俺もいつもなんか説明したいと思うんだけどさ、
その
これ話す勇気がないんだよね。
ああ、いいんじゃないの、一回やってみれば。
いいのかな。
俺は探せば一人でやるのがいいのか、うん、俺が聞き手に回るっていうのもどうかいいのかどうなのかよく分かんないけど、
コキーが後ろでうっすら歌うっていうギター弾きながらうっすら歌ってるところで俺がそれを遮るように解説するっていう。
なるほど、一応まあ役割分担はできてるから、もう完全に俺が黒子にデスするっていうパターンだね。
まあね、あんまりダイレクトにやんのもあれだもんね、
うん、だからでも音楽のその評論家の書みたいなのも、その解説みたいなので、うん、トークショーみたいなのやってるのもあるよね。
あ、そうだね、うん、なんかやっぱりブラジルのものっていうかサンバのもの、
うん、
分かんないけどやっぱ、
うん、
ある程度結構あんまり攻められてないから、
ああ
歌詞がさ、
うん、
説明とかもさ、すごくこう足らないものも多いよね。
ああ、
やっぱ
それでもそれこそその、 あの映画の話じゃないけどさ、うん、そのある出来事を語るためには、
うん、
まあその時代背景みたいなのを言ったりとか、うん、地域のこととかを話さないと、うんうんうんうん、まずスタートできないっていうこともあるわけじゃん、
うんう
ん、サンバの歌詞だってそうだよね。
そうそう、
だからそういうことをでも求めてる人もいるんじゃないのかな、
うん、だよね。そういうふうに言ってくれる人もいるんだけどさ、でも俺も昔にずっと説明してきたことがさ、
うん、
あ、すごい間違ったなって思う時がすごくあるし、
うん、
やっぱり常にこう謙虚にね、
うん、
まあ、のその説明もいつも塗り替えて更新していこう、
アップデート、自分の中で
アップデートしてる。そうそうそうそう、やっぱり、うん、最近は俺もだからブラジルの歴史の本読んだりさ、
うんうんうん、
昔の教科書読んだり、
はいはいはい、
ブラジルの歴史とかって、
あ、ブラジル人向けのってこと
じゃなくて、俺らがあの大学入った時にもらった教科書、
うんうん、ああ俺らのね
あの時は全然勉強しなかったけど、
うん、
今読むと結構面白いね、
うん、
なぜなら単語で結構知ってるから。
あ、
カヌードスの乱とかさ、
はい、
カヌードスってなんだと思うけど、
うんうん、
今で歌ってきたものの中にたくさんそれが入ってるし、
うんうん、その時はもうただの言葉でしかない、
ね、そうそうそうそうそう、そういうふうにいろんなね、プレゼンチバルガスとかさ、
うん、
バルガス大統領とか、うん、そ名前は知ってるけど歴史上で何やったかっていうのは知らないけど、うん、当時は何も知らないから、
うん、
いきなり大学入ってきてさ、うん、それ勉強しろって言われてもすごいわけがわからなかった
それはだからさっきの俺の映画の話じゃないけど、う
ん、
そのスタートに立つまでがやっぱすごいあるわけじゃん、
う
ん、
ある。
そのそこ入り口までがやっぱ長いよね。
だからなんだろうね、結果として俺もポルトガル語を選んでこういうことやってるけども、
うん、
ただの高校生がさ、
うん、
まあ、大学に入って、
うん、
ポルトガル語勉強しようって言ったってさ、
うん、
まあ、はっきり言って興味ないよね。
そうだね、
歴史にさ、うん、だって全部が新しいんだもん、
うん
うん、だから でも日本の歴史もね、当時はあんまり好きじゃなかったけど、今聞いたら、まあ、どんなに面白いだろうと思うけどね。うん、まあ昔の教育と今の教育と違うのかもね。
そう。
今は分かりやすく大筋で伝えるけどさ、
うん、
大きなストーリーで、
うん、
昔はなんかもういきなり細かいの暗記みたいな感じだったじゃん、はいはい、俺、うん、勉強方法として、
うん、
あら結構厳しかったよね。
まあそういうのがそうだね。それによってあの興味はそなんていうのかな、いちいち好きになってらんないみたいなところもあるからね、うん、だからまあ今になって興味が出てくるってことはいっぱいあるよね。そういう意味では、ね、
面白い、
うん
うん、まあ、黒人に関することとか、近現代のブラジルのことに関しては面白いよね、うん、昔のサトウキビはどうこうっていうか、まあ、その頃から来てるカルチャーみたいなのもあるしね、ブラジルに関してね。そうそう、そんなこと思ったりして。
まあ、うん、サッカーさん何やさん。
俺ね、なんだろうね、俺結構ね歌ってたね、仕事じゃなくて仕事も含めて。この間すごいと思ったのが、
うん、
友達ん家に行って、
うん、
12時ぐらいにお邪魔して
夜、
うん
うん、
結局4時ぐらいまで、
うん、
そいつん家でずっと、1982年と3年のヒット曲をずっと総なめで歌って、
あ、それは世界的な日本的な
日
本のやつ、
ザ・ベスト10的な。
はいはい。
その後夕方からパゴージって言って、そこでまたずっとサンバやったらしい。
82、3年ってことは、まあ俺らが10代の、だから中学入ったぐらいってこと。
そう、だからもうそれこそもうヒットパレードの連続だしさ、
うん、
もうそれこそ卒業って曲が何曲も流行った時だよ。
ああ、いろんな
菊池桃子の卒業、尾崎豊の卒業、斎藤由貴の卒業。
斎藤由貴か。
制服の胸のボタンですね、うんうんうん、
それで大盛り上がりしたの。
もう盛り上がって盛り上がって春なのにとかさ、春なのにって歌ったり。
その人は何、一人で暮らしてるの。
いやいや、奥さんいるんだけど。
ああ、奥さんいる、
うん、奥さんいるんだけど、奥さんは若いからポカーンなのね。
OK。
そう、ひたすら歌って。その時さ、
うん、
卒業のあれでさ、
うん、
あれ送る言葉も歌ったんだよね。
うん。
でその時、まあいい曲、やっぱり、
うん、
当時もいい曲だと思ったけど、
うん、
まあ、なかなかいい曲だなと思ったわけね、
うん、
その後に新聞読んでさ、
うん、
そしたらなんかさ、武田鉄矢がさ、なんか書いてたわけ、
うん、
自分の送る言葉って曲のことに関してさ、
うんうんうん、
書いてた時にさ、
うん、
それで新聞のインタビューですごい面白いことが書いてあって、
うん、
その送る言葉を聞いた時、
うん、
だからお客さんが泣いたりするってわけよ、
うん、
だからその時に自分でそれのことに関して、
うん、
これは私の歌ではなく、
うん、
歌によって呼び覚まされる自身の出来事に泣いていらっしゃるんですっていう、そう、武田鉄矢は思ったっていうわけよ、
うん、
俺もそんなに好きじゃないけど武田鉄矢は、
うん、
そうに言ったわけ、
うん、
でも彼もそう、初めはそう思わなかった。
なるほど。
俺の曲に泣いて嫌がると思ったけど、
思ってたけど、
うん、でもこのその時に服部良一先生が
さ、服部先生
さ、この歌は知ってるけど作者は知らない、うん、そう言われるのが作り手の勲章だって言ったっていうのを知って、
はい、はいはいはい、それを知って武田鉄矢が、
そう、いや、これ皆さんは自分の思い出に対して泣いてるんであって、
うん、
私が歌に感動してるんじゃないって、
うんうんうん
うん、歌によって呼び覚まさせれる自身の出来事に泣いていらっしゃるんですっていうふうに思えたっていうふうにだけよ、
うん、ちょっとまあ武田鉄矢はいいこと言ってるね、
うん、ね、
だから普段はちょっともうちょっと生意気なこと言ってる、
そうそうそう、変なこと言ってるけど、それに関してすごいいいこと言ってんなと思ってさ。
なんか俺別で見たのは、 卒業の歌だっていう風に設定して作ったわけじゃなくて、
うん、そうそう、なんかそういうの言ってた、
いつの間にかそういう卒業ソングみたいになっちゃったけど、うん、本当はみたいなの、なんか同じやつだよ、なんかな、それなんか、なんかで見た
の
かな、
そうか、うん、俺もそれ読んだ読んだ、うん、なんかに向けて歌ってたんだね。
だからなんか作った曲が勝手に、まあ、まあ別のものになっちゃうっていうか、うん、自分の元を離れてたみたいな話だったのかな、うん、なんかもしかして、
うん、まあ曲っつうのはそうだよね、うん、まあ、その時なんか思うけど、その中学生の時に聴いてた曲がさ、うん、中学生だったらもう立派に、うん、何でも分かるだろうと思うけど、うん、やっぱどんなに歌っても分かってなかったよね、うん、今聴くともういくつも気づくし、うん、あ、こんなにいい曲だったんだって思うことが多い、うんうん、歌詞も全部知ってるけど、うん、一回もこうちゃんと味わったことなかったなと思って、
まあ、
だから今も歌ってて楽しいんだよね、うん、
でもその頃はやっぱし、それこそお姉さんが歌ってる曲っていう感覚だからさ、うん、なんつうのかな、ね、そのお姉さんの年をもうとっくに俺ら飛び越えて
そうなんだよ、
聞いた時にね、まあ、うん、つうか、まあ作家の人たちはね、その頃も もっとおじさんが作ってたわけだもんね。
そうだね、
曲に関してもね、うん、歌ってる人はお姉さんだったかもしれないけど、うんうん、
そうだ、俺らも最近は曲を作って、
ああ
ね、
作ってるね、
ね、皆さんに聴いてもらわないとね、そのうちね、うん、
いや久々こうそういうちょっと録音みたいなのやろうと今してるけども、うん、
創作意欲にね、うん、湧いてるよね、うん、すごい湧いてるね、うん、珍しいね。
そうなの、数年ぶりなん
だね、俺の中でこんなに
いやー、まあ本当に変な話だけど、うん、あの俺に関して言うと、うん、やっぱコンピューターちょっと新しくして、新しくしてっていうか、まあ、修理っていうか、うん、グレードアップっていうか、まあ、うん、あの部品変えたりして、
あのリニューアルされて、
うん、なんかね、うん、今まで持ってたさ、うん、機械がの能力を発揮できる状態になったんだよね。
おお、
だからそれがすごいやったら楽しくて、あ、だからね、今日もさ、なんかデモみたいなの俺が勝手に作ってサウスで聞かしたりしたじゃん、ああいうのもなんか楽しみできるのよ、それはすごい楽しくて、ちょっとエレキギターとか入れちゃおうかなとか言って自分ちで
今季エレキギター入っちゃうもんね。
入れてたね。
あれ、あの、なんだっけ、どうしたっけ、うん、拾ったんじゃな
くて、拾ったとかいただいたんだけど、うん、あの知り合いにね、うん、知り合いにつかマンションの管理人がもうゴミで出てるから、こんなの捨てちゃダメだっつってお兄さん専門家だろうとか言ってこれもらってくれよとか言って、
コッキーがエレキギター持ってると思わなかった俺も。
あのすごいよ、めっちゃこう、
あ、ロックっぽいの。
ロックっぽい、すごい見た目。
あ、そうなの、
うん、
色は
ね、なんか赤い虎みたいな、トラハラみたいな
やつ。あ、赤と黒みたいな。
そう、
あー、わかるわかる、
すっごいロックっぽいの。
あーはーはーはー。
で、もちろんアームとかもつけられるし、ピックアップも3つぐらいついてて、
あ、
なんかすっごいロックだよ、絶対俺は買わないだろうなーっていうか
赤いトラみたいな、
うん、だそれ見た時ちょっともらえる、あげるって言われた時にちょっとギョッとしたんだけど、見て、
これいらねえなと思った、
うわーと思ったけど、
趣味じゃねえなと
思った、まあ、うん、でも音ね、出す
音を聞いたら普通だったよね。
普通、全然普通、
悪いのないよね。
うん、今は楽器いいから、安くても
なんでしょう、
うん、昔と違って。そう、だからまあちょっとレコーディングなんかもやりたいよね。
そんな大変じゃないし、やりたいね、うん、なんか、
うん、まあ、昔みたいに、うん、あの CD1 枚さ、10曲
揃えてね、
揃えてね、どのこのね、CD ジャケットのためにどうのこうのとかさ、そういうのはもう、
あ、そうだったな、
そういう CD 制作みたいなところの熱はあんまないんだよ俺。
わかるわかる、
うん、
まあ、ちょっとなんかしないけど急激に時代が変わってるからね。
まああえてそこにこだわるっていうような、うん、そのなんつうのかな、自分のその今のまあ本みたいな感じで作るアーティストの人たちはまあ未だにいるし、
うん、
そこの価値を否定するつもりは全くないんだけど、その2018年にまとめた自分のまあああいうのって本だよね、感覚としては、
うんうんうん、
なんか
ブックね、
うん、
ただ英語で言っただけだったブック、
それはそれでいいんだけどさ、なんか俺は今はなんかその曲ごと、
うん、
それぞれでなんかいろんなことやって、
うん、
なんかできた通りに出すみたいな感じもいいのかな
って思う、うん、でもいいよね、
うん、
いや冒険しないとね。
そうね、
やっぱもうなんか一つの価値観が壊れつつある時代だと思うんだよね、
うん、
でみんなが模索してるから、
うん、
音楽はなくならないと思うし、
うん、
だけど音楽の形は変わっていくよね。そう、どういう風に聴くかとか、
うん、
うん、いいね、たまにはこういう真面目な話も。
そうねうん、
まあ俺がいつもこの間ライブやってる、この間ソロでもやった、
うん、
エスペートブラジルが8月いっぱいでお店を閉めるらしいんでね。
うん、8月だから結構すぐだね。
すぐだね、3年だよね。
どれもう結構あそこのお店自体やってたよね。
長いね。
ね、うん、
だからもう十何年の付き合いだね。
ああ、お店とはね。
うん。まあこうやっていろいろ、あの店の前にもね、大塚にも店あったしね。
うん。
カザベルジ。
カザベルジ。
バランサが初めて、
うん。
集まって演奏したのもカザベルジだったかな。
旧カザベルジって俺ら呼んでたけど、
うん、
ブラジルだったよね。
大塚の北口にあったね。
ブラジル雑貨1階でやってて、2階でちょっと食堂みたいになってて、
うんうん、
そこで、ああ、それが初期か、一番初期のやつはそうなのかな、
うん、
で、ご飯も食べれるとこで夜ちょっと飲めるみたいになって、 そこで俺らがちょっとやってた。
あの頃はブラジル人もわさわさいてね、
いた
時代的にね、
うん、てかブラジル雑貨買えるとこも少なかったじゃないの、食材とか、
うん、だからみんなブラジル人が
来てた、ね、
土日に買いに来てた
の、うん、
で上でレストランでさ、
うん、これ週末や、なんだあれ、毎週末みたいに集まってたのかね。毎週末ではないか。
そうだね、俺らはちょっとブラジルでテレビ出たりしてちょっと有名になってたから、
うん、
あそこでやってくれよみたいな感じでさ、
うん、でもなんか
飲み放題でいいからみたいな、
うん、飲んでもいいから遊びに来てみたいな感じだったよね、うんうん、だからなんかギャラもらって、
うん、
仕事でどうのこうのとかそういうのじゃないから、
うん、そうだね、
なんか平和的な、まあ、遊びの一番いい形だったんだろうな、
うん、
酒だけ飲ましてもらって、
そうだね、
やるみたいな。
まあその後からブラジル人と散々つながったからさ、
うんうん、
その後ブラジル人との仕事もいろいろやったけど、
そうだね、あの頃は始まりだよね。
ああ毎週末群馬県の大泉行ってたもんね、
うん、
群馬行ったらもうライブが夜中だからね、
ああ一番盛り上がるの23時みたいな感じだもんね。
そうだよね、
今でもそうでしょ、うん、ブラジル人
ディスコの間にね、ディスコタイムのさ、うん、合間で演奏みたいなさ、最後のステージが5時からと
やんなきゃいいのに と思ってやって、やっぱしやんなきゃよかったってさ、みんなもドロドロになってたんで、
そう、俺らがひどい目にもあったよね。
あった。でも毎回、あ、途中はなんかいつも行く店みたいなのあったけど、
うん、
なんか毎回違う場所でやるみたいな時代もあったもんね。初めて行くとこでやるみたいなさ、
あるあるある、
うん、
まあほんと何箇所でやったか分かんないね、ああいう
の。そうね。でも特にさ、そのブラジル人だけじゃないのかもしれないけど、
うん、
あのお店ができては消えっていうのがすごく多いじゃない、その外国のさ、あの日本に住んでる人ってさ、うん、お店を作ってさ、
うん、
ね、仲間たちが集まるんだけどさ、まあ、ずっとね、うん、そのまあ、エスペートは別にブラジル人のための店じゃないから、
うん、今はね、
うん、あれだけどさ、
うん、
そういう風にうまく続いていくっていう店はなかなか難しいよね。
難しいね、本当。音楽はどこに行くんだかっていうね、
うん、
まあ、みんなの中から音楽はなくならないと思うんだけど、とミュージシャンはやっぱ生きていくのが大変だよね。
この間メオコラソンの2人を、まあ、あのバンドでまたライブちょっとやるっていうことでやってさ、もう呼んでもらって、
うん、
うん、初めて行った店でさ、
うん、
やったのね。
あ、初めての店。
初めて、 俺がね、うん、俺初めて行った店でやったんだけど、
うんう
ん、あのまあメオコラソンのお客さんが、
うんうん、
まあ、たくさんいらっしゃるからさ、
うん、
初めての店だったけど、
うん、
うん、すごいいっぱい来てくれたんね、うん、だからそれはお店のお客さんじゃないわけよ、
うん
うん、お店自体新しい店なんだけど、うん、多分1年2年経ってないと思うんだけど、うん、ね、そのメオコラソンのお客さんたちは来てくれたんだけど、
うん、
お店はどうなのかっていうかさ、
うん、
いや、そのお店がいいとか悪いとか言いたいんじゃなくて、その後どういう風になっていくのかねっていうのを感じるよね、
うん、俺はもうライブハウスでさ、
うん、
まあ呼ばれてやったりする時あるけどさ、
うん、
やっぱりなんかピンとこないよね、
うん、
この時代感と、
うん、
なんか、うん、音楽好きの人が集まる場所じゃなくて、
うん、
なんかミュージシャンっぽさを演出する、
うん、
小細工する場所っていうかさ、照明とか、
はいはい、
音響とか、
うん、
サウンドチェックとか格式でちょっと上げて、
うん、
ちょっとこう下駄履かせるっていうかさ、
うん、
だから本当に音楽好きな人たち、聴きたい人たちと音楽を愛する人たちがプレイしてっていう場所じゃなくて、
うん、
なんかこう言ったらあれだけど、まあ素人っていうか、まあ、上手くない人が、
うん、
プロみたいな気持ちに一瞬なる、
うん、
そしてみんなそれを応援しに来る友達が来て、
うん、
ファンじゃなくてお友達が来て、
うん、
ワイワイ盛り上げるっていうかさ、でなんかちょっとそういうみんなで、うん、そういうなんつうのコスプレじゃなくてなんつうのかな、そういうシチュエーションでな
ん
かこう、
うん、
やるっていうかさ、
うん、
みんな分かってて、
なるほど、
うん、なんかそういうのを感じて居心地悪かったんだよね、ま
あ、晴れの場を無理やり作るみたいな、
うん、もちろん音楽にはビジュアルも大事だけど、
うん、
照明がどれぐらい大事かなっていうところ、
うん、
あった方がいいけど、
うん、
あることで気が散るとこもあるし、
俺らもスモークとか来たらもう知っちゃう、
俺らそうそうスモークいらねえし、うん、そうだからなんかいろいろ難しいよね、うん、分かるかな、皆さん分かるかな、俺が言いたいことは、
うん、
本質じゃないっていうか、
うん、まあ
下駄履かしてるんだよ。
わかんないけど昔はその箱によって、うん、あのまあ、ここはもうそういう系の人が出る箱とかさ、うんうん、そういう住み分けがすごくはっきりしてて、うん、まあ、もちろん客層みたいなのも、うん、あの今よりもはっきりしたんだろうね、
うん、
だからあのある意味その住み分けができてたのかもしれないね。今はなんかそれが取っ払っちゃった感じになっちゃってて、うん、結局はだからさっきの話じゃないけど、その好きな人がやってたらどこでも行けるっていうか、
うん、
ね、
プレイヤーがね、
そうそう、
だからお客さんがね、
そうお客さんが
好きなお友達がやってれば、
そうそう、どこでも
誰でもどこでも演奏できて、
うん、どこでも行っちゃうっていう、うん、まあそれが悪いことではないと思うんだけど、
うん、
あのそれによっていいこともあるとは思うんだけどね。うんうん、まあ、そういう中でまあエスペートなんてまあまあブラジル専門みたいにやってた店だもんね。
ある程度ね、
うん
うん、まあ、それだけじゃないけどまあある程度今の時代ではやってたけど、
うん、
まあやっぱいろいろ難しいんだろうね。
うん、そうね、
うん、ね、やっぱり俺らを取り巻く環境、
うん、
戦国時代で、
うん、
もう俺はやりがいがあるけどね、逆にこれやっぱり嫌としか残んないっていうかさ、
うん、
全員餓死してくんじゃないで、ある程度しか残んなくて、
うん、
ガリガリに痩せて細った俺たちがなんとなくこう周りがバタバタ死んでいく中で、
うん、
ほら、なんかガリガリに痩せておーっていうね人口が減ったからだいぶ楽になったわみたいになるって
さ、なるのかね、
わかんない、
サバイバル
俺の予想
なんかそうね、
いや今はもう徹底的にそうなるよ。
うーん、
もうずっと前から予想してたけど、もう時代がどんどんそうなって、
うん、
CD 買う時代じゃなくなったし、
そうだね、
うん、で上のミュージシャンたちはみんな健康的で元気だから、
うん、
仕事もないし、
うん、
ずっと、
うん、俺らがね、
そう、そう俺らもブラジルとかもみんなそうだよね、
うん、
前から言ってるけどね、
うん、
もうみんな元気、60、70、80みんな元気だから、うん、みんなあのミュージシャンは、うん、ユーミンはユーミン、
うん、
長渕は長渕、
うん、
サザンはサザン、もうみんなそういう人たち全部独り占めしてるから、
うん、
ポップで言えばね、
うんうんうん、
もう若いっていうかね、俺ら若くないのにさ、
そうだね、
なんか若手みたいな感じだもんね、
いまだにね、
いま、うん、だに
いつかも、いつかも俺誰かに言われ
た、全然新入社員入ってこないね
新入社員研修ない、
まあ、なあ、入ったら辞めてくやつばっかりだから
あ、
未だに俺らがずっと下っ端っていうかさ、
いい、ね、今なんすか、サンマに関して、
まあそういうことだね、うん、ずっと下っ端だよね、
そうだね、
ずっと下っ端だと思ってんだよね俺、自分はね、
うん、
うんうん、だからなんつうか、
うん、俺の下に見てるやつはもう下っ端でもねえやっていう話だよね、
うん、まあそうだねだからこう負けん気は全然、
うん、
全然そうもう
全くあの
シャムネコをさ、あの膝の上でこうやりながらブランデーをこう
くるくる舐めてる、
舐める時代はいつ来るのかっていうさ、
まあ、
シャムネコをこうね、こう撫でながらさ、来ねえな
告知をさせてください。
お願いします。
4月の21日土曜日、
4月の21日土曜日、
大阪しょびしば、
これですよ、
しょびしば17周年記念ライブ、
しょびしばがもう17周年なの、
そうだ、すごいよね、
もっと経ってるのですけどね、
うん、これはね、7時スタートです、夜の、 よろしくお願いします。それから4月の26日プラスオンザで19時半から、
というこれも来てほしいよね本当、はい、
それから、メンバーライブ、
うん、
これはね、
うん、
ああ、俺だね
クッキ
ーそう俺がジョーとやるやつとか、
うん
4月16日月曜日、
うんうんうんうん、
ジョーで、
うん
これプラスオンザで、
うん
7時半から、
うん、
その後22日日曜日の、うん、野沢智子さん
なるほど
これも俺がやって、うん、29日の日曜日祝日、
うん、
これはクラウジャーの誕生パーティーみたいなやつなんだね豊野さんを歌って、
はあは
あプラスオンズでやりますこれ俺ベースで、
はい、なるほど
太郎もさんギター弾いて、
うん、
斉藤亮がドラムっていうね
マジで
どうなってしまうのか、
うん、マジで
この辺はちょっとよくわかんないけど
あとパゴージね
そう
パゴージもろもろありますからねまあまあ
火曜日キボンと、
うん、
あとまた追加分はまたネットにアップします
ネットだよもう
ライブ来てください
お願いだから来てください
お願いします
お願いします
ザ・サンバ。